ケイキュービックのホジラジ。
ケイキュービックのホジラジ、ナビゲーターのケイキュービック事務局長荒川翔太です。今回ケイキュービックがほじるのは立川ピン製作所の井上のぞむさん。山本さんとの出会いについてや立川ピンの創業期の話についてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
はい、じゃあ乾杯しましょう。
はい、乾杯しまし
ょう。お疲れ様です。
呼んでいただきありがとうございます。いただきます。
あー、まあ、美味しい。
あー、うまい。
瓶って飲む。
あ、うま
っ。これ、
飲んでください。いや、もういいっすわ、瓶で飲む。これ、ラムネの、
ラムネ、大人ラムネやないで。
この大人のラムネ。
そうですね、これはもう悪い世界ですよ、これ。悪い。
こんなちょっとクリスマス前ですよ。ね、前回で喋っていただきますけど、クリスマス前のね、このご時世、ちゃんと4人以下の会食と、そういうことですね。
大丈夫ですよ。
昨日、しかも昨日ニュースになってました
けど。菅さん怒られたから、
ね。菅さん怒られたんで、
少人数かつ、
忘年会やってたから。
スーパー
杉良太郎と。杉良太郎と忘年会ですよ。
ですこのほぼ部屋貸し切りという
広い空間をね、
大変広い空間を貸し切りさせていただきます。
梅田の一等地、
はい、
今日チーポです。
チーポ、チーポで収録でございますので大丈夫です。
チーポ貸し切りです。
はい、
今日のゲスト、
はい、
実はあの一度オファーをして、
うん、
あの呼べるかなっていう感じだったんで、ちょっとごたごたして
ごたついて、
ちょっとごたついて
会社がね、は
い、
会社が、
はい、で今日やっとあのお呼びすることができました。立川ピンの井上さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
立川ピンさん、
立川ピンさん、そう、あのね、漫画家さんとかあの絵描く方にはすごく有名な、
めちゃくちゃ超有名ですよね。
ありがとうございます。もうご愛用いただいて、
はい、だってもうピン作って、日本でピン作ってるのも立川さんしかないですもんね。
もうね、あのと言いたいところですけど、もう一社あったりするんですけど、あの一本あのガチでやってるのはもううちだけかなと、
うん、言うたらもうペン先
ですよね。はい、ペン先、はい、あの
つけペンというか、
ね、あの万年筆の部品みたいなものをね、ちょっとこうアウトライン的に作ってるんですけども、もう国内メイドインジャパンを売りにして、うんうん、世界にも全てもう網羅して販売させてもらってます。立川ピンです。
メイドイン伊賀ですよね。
メイドイン伊賀、メイドイン名張。
せやのに会社が偉い
のになる。偉いの下りは長くなるんですけど、もう早くいいんですか。
いやいやいや、後ほど後ほどね、
後ほどですね、はい、これ引っ張りますね。
いやでもすごい会社なんですよ。ほんまにすごい会社で、
もともとですね、太蔵さんがお知り合いで、我々は ISOT 大阪の時に紹介してもらった。そうそうそう、あの時ね、こう、うん、ナシクちょっとこうわっと行って、あの時もうすでに僕平気でしたけど、はい、水面下ではもう
偉かったな
と、はい、
会社が、
はいはい、よもよもや、あの時手を振ってさよならというのが最後になると思わないですよね。まさかのあれが最後の姿だったっていう、あれ以降の
ミーティングになったみたいな。
今日本来は9月にね、
収録を ISOの後に、じゃあ撮りましょうか。
僕は井上さんと初めて、うん、ご挨拶してもらったのは、はい、あれですよ、クラシイチ。
あ、そうだそうだ、
去年のクラシイチ、神
とクラシイチの、
そう、
キートでやって
る、キートで、はい、あの時の見本市、唯一の収穫、お会いできてよかった
よ。唯一の収穫、
唯一の収穫。
いや、
あのね、昨日もさん泣いてますよ、
昨日もさん。井上さんとこも、なんか子供相手にワークショップしてるんですけど、何のマネタイズもしないような
の。悪い意味でね。
それでも やってみるで、もう先生の顔して、その実両手こうね、もう結んだまま全く離さない。いいよ、やっとき言うて、もうそれでおしまいで、子供たちニコニコしてやって
る。ニコニコしてやってるんですね、そうそうそ
う、
子供ら。
そういうことやから会社やること
あ、原因が分かってきた。
与えすぎや
ね。与えすぎ。
そうなんですよね。物も時間も与えとけば、とりあえず時間が持つって分かったんで、ね。面白い。た結果かな。
物も時間もお金かかりますからね。
そうなんですよ。
プライスレスやと思った。デザインメーカーさんはみんなそれやってたから、困ってはったのは長澤さん側やったんですよ。
儲かれへんから
なんか、いや、みんなワークショップでお金を取ってくれないって言って、うん、そういうの慣れてないんですよね。
そうそう、いや、逆にクレームで殺到しすぎて、はい、もうお金取っていいから順番作ってくれって送られて、渋々200円取ったら、そうじゃないやろって言われて、そうそうそ
うそう、渋々200円だ、競技のこのワークショップブームに対して、
いや、逆チキンレースか、
逆チキンレース 逆にチキンレースどうなったらどうな
るの？そうそう、あのこのクオリティで100円を取ることに対しての恐怖心何を言われるやな、この SNS 自体で。
あの、うん、あれですよ、あのクラシーチはある意味、はい、あのそういう作りたい子供たちにとってはもうワンダーランドやった
んですよ。ワンダーランド、
丸1日タダで遊べるぐらい。
そうなんですよ、確かに見えたけど、またのタクシー場の時があるんで、ね、あの親が周り見るためにここいときって言
うワンダーランドですよ、あれ。
いとき言うて、あのそのためになんか茶菓子出すギリギリまで
茶菓子出す、
あの茶菓子はさすがにちょっと、ね、飲食はね、子供のアレルゲンとかたまにこういうあの会社のコンプラちょっと差し出しながら、はいはい、あの許してもいいものをね、缶バッジとかよかとか書いたものを、
ね、開けてましたね。
あのトレーディングカードにしてあげようかとか、はいはいはい、
そうそうそう、トレーディングカードやってたんや。
そう、最初はやっぱりちょっとなぞり書きとかね、ペン先ってまず会社のね、うん、あの看板商品ですけど、何ぞやっていうのもちょっと説明するのに、やっぱ触ってもらう体験の場、もうまず触ってもらう啓蒙活動、ここから入ってるんで、はい、100円の敷居がまあどでかいんで、まずそこに
100円の敷居、は
いね、それをね、
100円もらう敷居が、
もうそれで物買ってねっていうような、あの喜んで体差し出す、もうあの差し出せるものをテーブルに出してたら体をまずドンって乗せるような感じの
生活、体は最後にし
よう、そうそうそう、いきなりドンさあどうぞっていう感じでね、あの
やつやる
ね、っていうようなところから入ってるんで、
太蔵さんはおもろいなって思って、
いや、声かけたんですか？あの、僕はあれやったんですよ、
その声かけてもら
って、ね、ペン先が面白くて、
もともとどっからの知り合い、
なんかそのクラシ
ー市
で太蔵さんが声かけた、あのね、浦川さんに事前に声かけてて、
で、そう、あの浦川さんもすごい、あの舞台的にもあの結構忙しい方だったんで、うん、また聞きのまたその西川さんってパターンのね、
あ、西川さん、
はい、西川さんがあのまた聞きで、あの紹介したい人がいると、あのぜひ会いたい人がいるって言われたんで、その時も子供のあれしてたんで、何つかみたいな感じでやってたんで、
う
ん、
超忙しい状況、
そうそうそう、こっちはこっちでなんか何つかみたいな、あ、でもお会いできるんやったら、でちょうど僕も神ちょっと勉強したいなっていう、
あ、なるほどな、言うて書くものをずっとね扱ってらっしゃるから、
そうなんですよ、実際ね、うん、ちょっと尖ったあの、うん、勉強しすぎてて、うん、
尖ったペン先だけ
に、ペン先だけにこの下り先に言われたちょっと引っ張るのね、
ボケ泥棒、ボケ泥棒、ごめん、
ボケ殺しや、
ボケ泥棒、
尖って
今日大丈夫かな、これ
これ次回も僕も次回出禁の覚悟で全部喋って帰りますから、
逆チキンレース始まってますよ、
もう逆チキンレース始まりましたよ、もう次はもううるせえと言われるところまで、
まだビール1本目やのに、
はい、ああ減ってないや、喋るから
今日長瀬さんおすすめのワインとかもあるんで、
やったどんどんちゃん
こんだ、
どんどん飲んでくださいね、株式会社キャッチカーミー企業です、経営キュービットのこじらじです、
スプーンフォークどうぞ、
はいはいはい、
マスターが聞いたくだりぐらいから放送し、うん、まだどうぞ放送できないんです、
そうなんですよ、それをやろうと思ってて、ね、でそのペン先ってなった時に井上さんとこう紹介してもらって、
お互いだからね、まあ忙しいところでね、なんかちょっとこうあの余裕見て回ったんですけど、結構人がね、うん、あのブースにいらっしゃってて、
まあポロポロいてましたね、
ね、あの時ね、そこに行こうかなと思ったんですけど、ちょっとそれがあのお会いできず、あれ 3days で 2days
2days だった、
2days の名字、初日はもうちょっと会えないな、うん、2days 目でしたよね、初めまして
っていうところで、そうですね、
ご挨拶ね賜って、まあ、その裏でちょっとヒット商品 のピュアホワイトの白ペンが同時進行、これまたちょっと別の話なんですけど、うん、ただちょっとね、あの時にプラッと話が決まって、
今や
まさかコロナ助けてもらえると
売れすぎて足らないペンがあるんですよ、
ピュアホワイト、
そう、白ペン、本当にアンチョコに白いペン、ボールペンの、
うん、食べてください、
大丈夫、猫ちゃんちょっと冷まさせてもらっていいですか、あのいや、あえて先にもらってますけども、パン、はい、熱いかな、
パン、あの面倒くさなってませんか、大丈夫だよ、大
丈夫、大丈夫、すいません、よしよし、そろそろ
ボケ泥棒、
なんですか、いや、僕
美味しい、
まだまだ吸える、泥棒美味しい、全然僕取られるの大好きですあの箸が転んでもタダで起きませんか、大丈夫です、本当に多分次呼んでもらえねえなこれ、
全然大丈夫です、全然大丈夫です、
そうそうそう、そのピュアホワイトがまあ売れに売れすぎて、
えだってペン先の会社さ
んでしょ、そうです、ペン先の先なんですけど、ちょっとね、まあ、あの
ペン先ボールペンも作ってる、
いやあのね、それがもともとちょっとまた話がちょっと脱線するんですけど、うん、はい、もともとこれ、まあ、コラボ元にはもうあの多分うちの看板が悪いのかな、なんかあんまりこう公表してくれるなと、
はいはいはい、
あの側が露骨にそこのメーカーさんなんですけど、うんうんうん、あんまり宣伝してくれるなって言われたんで、うんうん、あえて伏せますけど、
うんうん、ピー入れるんでどこか教えて、
ね、で、まあもともとちょっと別件で僕またこうやってちょっと個人で呼ばれることがあって、うん、まあ書きますよと。でペン先使ってとか全然できるんで、うんうんうん、何だったらちょっと呼んでくださいって時に、うんうんうん、本当に呼ばれちゃって僕も、うん、本当に呼ぶんだと思いながら、うんうん、マレーシア海外向けで
悪いと思ったか、
はい、
マレーシアアイキャッチ用
にアイキャッチ用、
はい、マレーシア向けでプロモーションビデオを作りたいと、
うん、ちょっと待ってください、ね、個人的に呼ばれるって話がリスナーさんからしたらポカンやと思うんですよ。
あ、
はい、だから、はい、
1から10まで、ね、
まず井上さんのプロフィール、
いや会社から行きました、
会社から行きましょうか、うん、
そうですね、
その順番から行か
んと会社のプロフィール
なんで井上さんが一人で呼ばれるのかが分かんないと思うん
ですよ、ね、そうですね、これそうだ、僕だから物差しがぐちゃぐちゃなんですよね、他の会社さんと喋っても、うん、はい、何言ってるか分からない
あの、ね、そうです、引き出しがね、いろんなところにあるんで、
そうなんですよ、
これ何の店っていうところになって
る、引き出しの中にもう一個引き出しあるんで、ちょっと一個ずつ丁寧に
立川
ピンさんと
はどういう会社なのかを、
立川ピンさんとは何ぞやから聞きましょう、
はい、
ま
ず、ほんまや、ほんまや、はい、立川ピン、はい、資本金からいきます、
資本金、
いや、
資本金合ってないような
名前、そうですね、合ってないようなもんなんで、まあ割愛します、まあ、
リスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
まあ、立川ピン製作所、まあ、まずは画材、大きく言うと画材のメーカーでございます。従業員はまあ30人ぐらいで、まあ、実はここのメーカー、まあ、お聞きを呼んでる人たちもいらっしゃると思うんですけど、うん、実はうち全然関係ない建築業界のメーカーなんですよ、うん、そもそも実は建築業界の、
スタートそっちですか。
いや、実はちょっとそこがペン先なんですけど、事業的にやっぱ、はい、
すごい結果出たのは
そうなんですよ。高度経済成長を迎えた時に、国とか建築のものの需要がすごい高まった時に、同じで、それは立川ピン製作所、何やってる会社だったら、板金の、洗剤加工っていう、うん、鉄の、板みたいなものを加工することで、まあ、僕が扱っているのはペン先、
はい、
で釘とかホッチキスのどでかい針とか、
ステープラー、
ね、ステープラーと呼ばれる、もうそういうものを作っている、これが始まりの会社でございます。
タッカーの、
そうそう、まさしくタッカー針を作って、それを打つものっていうのを展開したときに、はい、まあ、それは時代の流れ的にボールペンがちょっと文具ではそっちの発展系になって、まあ、ちょっとこう需要が下がってきた、うん、まあ、それと反対的に高度経済成長期が来て、うんうん、その時に、まあ、ステーブルであったり建築の内装系がすごい売れて、うんうん、まあ、ウエイト的にはすごいそっちの競合多いんで、市場も高いんです、競争率高いんですけど、実はうちその会社がメインだったんです
よ。スタートは
ペン先
ですよね。
時代の潮流に合わせて建築で乗り切って、うんうんうん、今も連綿とペン先と言われる、もともとのボールペンの前身、うん、筆記具、まあ、筆の次がもうボールペンの間ぐらいの筆記具を作ってた一般文具のメーカーが始まりです。
で、戦後創業ぐらいですか。
そうですね、戦後創業。
創業もっと早いんちゃいます。
ね、いや、
戦後戦前じゃん。
戦国時代でし
ょ。時は江戸ですか。
江戸だから
。意外し。これ後の方で話せ
る。やばい、話したい。いや、もうそこがね、まあ、
あれ戦後やったっけな。
1897やったかな。ちょっとその辺がね、まあ、ごたごたにつながるんでちょっと割愛しますけども
。まあ。
まあ、ちょっとそういった、まあ、歴史の部分から入って、うん、で、まあ、実は小売店から入って、うん、ペン先って今言ったらメイドイン海外。ヨーロッパ、アメリカのものが輸入で高いと、
うん、
はい、じゃあ自分で作りましょうっていうのが立川ビン製作所、全身立川、はい、あの作りなんです
ね。一番最初
に、ね、そう、あの輸入が辛いなら作りましょう、うん、日本のメイドインジャパン製品が、はい、あのソウルスピリットが出て、うんうん、あの製造機械を輸入して作った、うん、それが始祖。だからちょっとあの略歴でいうと、その小売店の機関は輸入商社だったんですよね。でメーカーとの変遷がちょっと若干のタイムラグがあるんで、ちょっとそこはまあすみません、もう今となっちゃ諸説ありとさせてもらって。
なるほど。その小売店の名前が文具会っていう、そう、世界の会。
そうなんですよ。もう
文具会、
それはどこに存在したんですか？
大阪
北に、
新
とか、南に。もともとこの文具会がものすごい文具業界の中で力を持ってて、はいはい、業界まとめたのがこの文具会やって言われてるみたいな。
それはその100年ぐらい前の
組合を作ったし、1920年やって、あ、違う35年、
1935、
昭和10年
だ。その時が
戦前ですね。
戦前、
うん、
第一次と第二次の間、
戦前やね、
間
が、まあ、日中戦争が始まってるんちゃう？
始まってるぐらいですね、1935やったら。
社長の言葉を借りながら、うん、あのリアカーであの商品を引きながら露店売りをしたのが始まり。
はい、はあ、書いてるわ、ほんまや。
すごい。
タイノスケさんやん。
僕は確かはタイノスケ。
タイノスケさん、タイゾウのタイなんですよ。
同じ字で、ね。
同じ字なんですよ、実は。だそこに僕も愛着を超持ってまして。
今ホームページで見たんですよ。下ベラを出してるけど。適当なこと抜かしよったよ。
いやでも本当にね、その立川さんのスタートがすごくて、文具の組合、大阪の組合をまとめたお店なので、
まあ、60年前とかね、いう話
じゃあ、うん、じゃあ80年前、
うん、80年前か、ね、
でも、もともとはでも明治の1909年って書いてあるね、泰之助さんは。まあ、文具会自体作ったのもね。
そうです
ね、
まあ、諸説ありますけどね。
まあ、そのあたりが言ってた文具の基礎というところで、まあ、一時代を築き、うんうん、
で高度経済成長にあたり、そのタッカーとかの針とかっていうのも需要が伸びて、うん、そっちのメーカーにもなり、
うん、そうなんです。で、まあ、別にお惚れ込みしないですけど、割合的には内部構成9対1ぐらいなんですよ。
うん、9対1、まあ、まあまあそうでしょうね。
建築業界の方が9。
ああ、なるほど。
で、まあ、私が今セクションとして設けている文具の事業部が1、
うん、まあ、創業部門やけどいうところですよね。
そうです、そうです、そうです。
それはでも本当に華ある展開やんね。
だってあれでしょ、トヨタがミシン作ってて車作ったみたいな話ですよね。
もともと宝石関係ですよね。
すごい転身というか、
うんうん、
いやでもいいんじゃないですか。
いい話、めちゃくちゃいい話。
なんで工場伊賀なんですか。
いやもうそこへ行くのいきなり。
え、だって作ったの当時でしょ。
そうです。あ、で、まあ、そこからちょっと、まあ、悲しい話になるんですけど、さらっと言いますけど、
はい、また悲しい話。
そう、まあ、言ったら、まあ、文具の歴史って悲しい歴史なんですよ。
文具とは
今のピークなんですよ、やっぱり。
文具は悲しい話の積み重ねない。
最後ちょっと上げますから
ね。悲しい歴史。
そう、文具スキーラジオです。文具スキーラジオ1年以上やってきてます。文具スキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか。
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高橋さん、
え、なんですかね。用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
パリパリ思い出るか的なともありますしね。そういうのありますけど、
歴史ない。
そうなんです。結局、まあ、言ってしまえばその後にボールペンっていう、まあ、今も、ね、うんうんうん、革新をし続けるものが出てきて、うんうんうん、まあ、そこで、文具っていうカテゴリーとしてつけペンがまずお役が一つ失われたっていう、
ね。あ、そうですね。
だからそれはもう時代の変遷として、
そこは乗り切れなかったですね。
そうだから、そこで、まあ、言ってしまえばゼブラさん、うん、その時石川ペンっていう名前で、まあ、立川ペン、石川ペンみたいな、まあ、ノリですよ。総代のお名前を名乗って、屋号がそのまま株式が載って
石川ペンなんや、
ゼブラは。当時ゼブラさんもじゃあそのつけペンとかを作ってたん
ですか。そう、でライオン事務機さん
とか、はいはいはい、
うん、 っていうようなところと
か、今も同じ名前じゃないです
ね、はい、そうですね、だから帝とかって、ね、ちょっと今もないようなところもあったりとか、うんうん、まあ、ペン先を作ったのが、まあ、10社、20社あった
と、意外に多いですね、
多かったんですよ、
言ったら今の実機メーカーみたいなもんですよね、
そうそうそう、
だからボールペン前やもんね、
そうですね、だその変遷の時に、まあ、やっぱりボールペンっていうのが、まあ、最初ちょっと悪いながらでも出て、うんうん、それがどんどんどんどん精度が良くなっていきましたと、うんうん、で片山こっちとしてはまあ、まず一つそうやって始祖たるところだったのでちょっと動くに動けなかったっていうのを、まあ、聞いてます、うんうん、で、まあこっちは建築で動いてるから、うん、多少の変遷があっても、まあ、ペン先がなくなることはないだろうっていうので、うん、総代立川、一族としてね、うん、三代をまたいでるんですけど、うん、みんな総意でペン先を残そうっていうので、うん、そこの部分収支に関わらずずっと残ったっていうのが、だこれが逆に、まあ、今 の, 2社全日本全世界で5社、
全世界で5社しかないや
ん、ペ
ン先作ってんの、
はい、で、まあ、ちょっとそのうち、まあ、これもオフレコでもどっちもいいですけど、まあ、そのうちちょっと OEM で他のところみんな老朽化してるんで、うん、うちで作ろうかっていう話を今ちょっと仕掛けて、
自分以外ね、シェア 100%？
そうそう、だからもう全部それこそ今のカセットテープとか、はい、いわゆる
アナログレコードとか、
社用産業の最後の VHS みたいな最後の社用産業の一つとして連動を上げていこうと、
ね、
まあ、そこに一つの、
ね、面白い
な、最後のシェア一本取ろうっていう風になるまでに至るまで、ちょっとそうやって時代の変遷で揉まれていった時に、片山は副次的にこう産業を二毛作的にやったものが片方はやっぱり今すごい伸びてて、まあ、今ちょっとこうもう日本で建てるものが少なくなった、競合他社が増えたっていうのがあって、まあ、ちょっとその辺がね今に至るっていうところなんですけども、
ただそのアニメ業界、
はい、
漫画家さん業界でいうと、もう立川日光って言うたらもう全て なんていうんですか、もう一流ブランドですよね、立川ペンと日光ペンっていう、
画材屋行って買う言ったらもう好みだ
く、Gペンって立川からや
から
ね、Gペンは
僕買ったことあるわ、
高校の時、恐ろしいことだから、この辺告知全くなしの口コミ、
はい、
シェア 100% という、
はいはい、だから今日光ブランドも全部立川で作って
るん
です
、
はあ、まあ、言ったら悪いですけど、それは儲からへんから辞めるっていう人が多い、
日光はなんで辞めたんですか、
日光は平成の初期に、まあ、こちらは日光ペン、まあ、日光一族じゃなくて門馬一族さんっていうのがいらっしゃって、うんうんうん、まあ、そちらが
門
馬、今忍者の子を作ってます音声でお伝えしてます、
忍者下り行きたい、
忍者下り行きたい、忍者下り行くとね、忍者下り
今ゲームこれ伏線です、
忍者いますよ
忍者
はいい、忍者いますよ、
忍者は
いいますもん、だって今人数が合わないもん従業員の登記の人数と頭数えた時の人数が足りてないです、
何人かこうやって
る、そうそう、4、5人全員揃ってるって僕に見えてないプロフェッショナルが何人かいる、
むせてます
、そうで絶対キーマンなんだよな、それが
多分俺
そうだって行く先々に同じ人がいるんだもんっていう時があったんで、まあ、ちょっと僕はその辺で関西人はちょっと分かんないですわ、三重の伊賀市はね、まあ、ちょっとぜひね、忍者屋敷、こと立川ピン選手の三重工場ありますので、
そうそう、何人に工場を建てたんですか、
そう、
結局ね、堺と、もう一個あって、
ちょ
っと、
そうですよね、刃物入れたら堺やし、
そうなんですよ、で、
堺にあったんですか、
あったんですけども、そっち、ただ、ペン先のセクションが、三重の伊賀市にしかなかった。他はスチール家具とか建築に引っ張られて、建築だと建物建てました、じゃあ中身もいりますよね、じゃあ中身も設定しましょうかって言った時の中身の設定部署とかが生産工場が堺とかにあったっていう、そこがまあ言ってしまえばスチール家具って言われる、実はだから立川瓶実はここにもう一本柱ができて、ペン先のこの文具事業、建築 のファスニング事業、もう一つスチール家具、
いわゆる机と
かロッカー、オフィスチェアとかオフィスの、
そんなもやってたん
だ、やってたんですよ、
ちょっと黒曜っぽいやん、
いや思った思った、
黒曜っぽいやん、
一時あって、それを、そのまま投資してた時にちょっともうやっぱり鉄の
資材の調達であったりとか、まあオフィスの、ね、変遷の移り変わりっていうので、まあ、あの会社をあの工場を閉めたりして、うーん、まあ、その時同じくて門馬一族 の、 あの日光ペンさ ん、うん、日光ペンさん、うん、ここも実は、まあ、業績的にはそこもやっぱり一財を築いた時に土地管理の方にシフト、
ま
あ、これ
分業山本資料と一緒
あのこれねどこの業界もあるあるか分からないですけど、うん、あの土地を持って土地の運用の方が楽と気づいたらまずやめるんですよ。い
や山本資料と一緒、
山本資料さんも地主、
地主なんです。
家賃いのまま
ビルです。
僕神しか好きなもんない
わ。森ビルとほぼ同じ
感じです、ね、梅田の森ビルと MT ビルと
ちょっとあのさやりがそうで結局
KQBIC のホジラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房レアハウスでお送りしております。